こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界で動き出す国民運動プランデミックの衝撃 W の題材、トランプ圧勝で仕組まれたパンデミックが明らかになるは、近現代史研究家ノンフィクション作家を名乗る林千勝が COVID-19 世界保健機関 WHO 製薬企業国際政治を結びつけて論じる時事政治評論である2024年12月刊行、著者はパンデミックが人為的に設計されたものだという見方、 WHO が巨大製薬資本やグローバリズムと結びついているという見方を提示し、トランプおよびロバート・ケネディ・ジュニアを対抗勢力として位置づける、さらに日本国内外の WHO 批判主権重視の運動にも焦点を当てる。本書の中心は国際保健ガバナンスへの不信を歴史観と政治運動論に接続する点にある。ただしパンデミックの起源、 WHO の支配関係、特定人物の役割に関する記述には確立した科学的歴史的合意とは異なる著者独自の主張が含まれる。したがって読者には問題提起と実証済みの事実を区別して読む姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、プランデミックという枠組みで COVID-19 を政治的に再解釈する本書の出発点は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を自然発生的な公衆衛生危機ではなく、政治経済で目的を伴って仕組まれた出来事として読むプランデミックの枠組みである。章題にもパンデミックは作られたのかが置かれ、著者は感染症対策、ワクチン、国際機関、報道を一つの権力構造として把握しようとする。この構図は危機対応で誰が意思決定し、誰が利益を得て、各国の政策選択がどの程度影響を受けるのかを問う点では政治経済的な検討課題を提示する。しかし COVID-19 が意図的に計画製造されたとする結論は、提示された書誌情報から確認できる著者の主張であり、確立した科学的結論として扱うことはできない。 COVID-19 の起源にはなお検討事項がある一方、世界規模の計画的事件だったことを裏付ける信頼できる証拠が確立しているわけではない。本書を読む際は、強い因果関係をどの資料で支えているか、疑念と立証を混同していないかを個別に点検する必要がある。次に、 WHO と製薬資本への批判を国際保健ガバナンスの問題として提示。著者は WHO を単なる専門機関ではなく、巨大製薬資本と連動するグローバリズム勢力として書き、日本政府もその影響下にあると論じる。第3章のワクチンというグローバルビジネスの正体は、この問題意識を最も端的に表す章題である。ここで重要なのは、国際保健機関の資金源、民間財団、加盟国企業との関係、韓国が各国の政策に与える影響という論点自体は、公開情報と制度研究に基づいて検証可能だという点である。WHO には任意拠出金への依存や利害反管理をめぐる議論があり、透明性と説明責任を求める批判は正当な検討対象になる。他方で、資金提供や政策協力の存在だけから WHO が特定企業に支配されているワクチン政策が一枚岩の利権で決まると結論することはできない。本書の特徴は、制度上の懸念を強い告発の言葉で結び直すことにあり、読者は公式文書、資金データ、独立した査読研究などと照合してその推論の飛躍を吟味することが重要である。さらに、ニューワールドオーダーの200年史によって現代の危機を長期支配の物語へ接続する。第4章は200年前から世界を支配するニューワールドオーダーという旧秩序を掲げる。本書は近年のパンデミック対応だけを論じるのではなく、現代の国際機関、金融制約、政治的エリートを2世紀に及ぶ支配構造の延長として理解しようとする。この長期史的な構成により、読者には個別政策を偶発的な判断ではなく、歴史的に継続する権力の表れとして見る資格が与えられる。一方で、ニューワールドオーダーは政治言説で多義的に使われてきた語であり、特定の単一組織が長期に世界を統制していることを意味する実証済みの歴史概念ではない。国際秩序の形成には、帝国主義、戦争、脱植民地化、国際協調、市場化、各国の国内政治など多数の相互に競合する要因が関わる。本書の歴史術を評価する鍵は、広範な出来事を一つの意図へ回収する説明が反証可能な証拠と代替仮説の比較を備えているかにある。包括的な物語の説得力と歴史研究に必要な資料批判は別問題だと理解できる。そして、トランプとロバート・ケネディ・ジュニアを反グローバリスト政治の軸に据える。本書は、ドナルド・トランプとロバート・ケネディ・ジュニアを WHO やグローバリズム勢力と対峙する政治理人物として前景化する。第5章の章題も、グローバリストと対峙するトランプとケネディであり、副題のトランプ圧勝は、本書の問題設定が米国政治の選挙結果と密接に結びついていることを示す。 著者の構図では米国政治の変化が国際保険政策の闇を逸話にし、日本にも選択を迫る契機となる。これは国際機関への懐疑、国家主権、医療政策への不信が選挙政治の支持動員とどう結びつくかを理解する材料にはなる。ただし政治家の発言や政策は単純な善悪の二項対立では評価できない。トランプやケネディ・ジュニアの保険政策上の立場にも変化や論争があり、WHO 批判がそのまま個々の科学的主張の正しさを保証するわけではない。本書は人物を対抗軸として鮮明に描く論争的な政治評論であり、読者は政策実績、制度提案、発言の根拠、支持反対の党派的な物語から切り離して確認する必要がある。最後に、WHO 批判を国内外の国民運動と日本の主権論へつなげる。最終章、世界と連携する国民運動の衝撃からわかるように、本書は国際機関への批判を分析にとどめず、市民による組織化と政治参加の問題へ進めている。著者は WHO から命を守る国民運動の共同代表として紹介されており、日本の読者に対して国際的な政策決定と国内行政の関係を再考するよう促す立場である。ここでの主題は、保険危機の際に国家主権、民主的統制、専門知、個人の自由をいかに両立させるかという難題にある。国際協調は感染症の監視、情報共有、支援配分に役立つ一方、国境を越える勧告が国内の熟議や説明責任を弱めるのではないかという懸念も議論されうる。本書は後者への警戒を強く打ち出す。最も有効な市民運動には異論を敵視せず根拠の質を公開し、政策の便益と不利益を具体的に比較する姿勢が不可欠である。運動の規模や世界的影響については宣伝文句をそのまま受け取らず、参加団体、要求内容、実際の政策効果を独立に確認することが望ましい。結論として、本書はワクチン政策、COVID-19、米国政治をめぐる主流の説明に強い不信を抱く読者、あるいは国際保険ガバナンスへの批判がどのような政治言説と結びつくのかを知りたい読者に向く。一方、感染症の起源やワクチンの安全性、有効性について信頼できる知識を得るための入門書としては、単独で依拠することは進めにくい医学公衆衛生、歴史学の査読研究、 WHO や各当局の一次資料、立場の異なる検証報道と併読することで、むしろ批判的読解の素材としての価値が明確になる。実践的な利点は、国際組織の資金、意思決定、勧告の国内実施、非常時の権限といった見過ごされがちな制度論点に注意を向けられることである。類書との際は、 WHO 批判をプランデミック・ニューウォール・オーラルという大きな歴史観に接続し、さらにトランプ、ケネディ・ジュニア、国民運動を対抗政治の軸として一体的に描く点にある。その鮮烈な統合性は読みどころであると同時に、異なる出来事を単一の陰謀へ過度に還元していないかを問う理由にもなる。結論を受け入れるためではなく、主張証拠推論の境界を見極める訓練として読むのが最も実りある位置づけだろう。ご支援いただける場合は、林チェンカポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。